なぜ食べるのかという題の本が出ました。著者は江南女子大学の人間科学部人間環境学科教授という肩書きの奥田和子先生ですが、教団の出版局から出されて聖書と食物という副題がついています。で、私はある雑誌の書評を読んでですね、聖書学者たちでは決して書けない、そして食物について目を開かされる素晴らしい本だってこう書いてあったもんですから、改めて取って読んでみました。なかなか本当に面白いです。もう聖書に出てくるあらゆる食物全部、そしてそれがどんなものであったかっていうのも交渉してですね、大変旧約新約通してもう網羅してるんですね。コンピューターをフルに使ったなっていう感じがしてますけども、そのまとめにですね、こういうふうに書いていらっしゃいます。今日食べ物は美容や健康といった肉体を守るための栄養源として脚光を浴びている。しかし聖書は肉体ではなく心を支える栄養源として食べ物を位置づけている。さらに食べ物であるパンとブドウ酒はイエスの最後の晩餐にちなんで神聖な契約を再確認する教会での儀式の象徴として用いられる。食べ物が本来の意味を離れ十字架につけられたイエスの肉と血を意味する聖体聖なる体としての宗教的な意味を持つことにも注目したい。今日は世界聖餐日であります。で、選ばれているテキストがコリントの信徒への手紙の1-11章27節ですが、その前にあるところがいわゆる聖餐式の聖典の言葉として読まれているところです。そしてしばらく長く教会生活をなさった方は今日の27節以下の言葉にも聖餐式のたんび耳にされた言葉だと思います。ふさわしくないままで主のパンを食べたりその杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。で、これが従来洗礼を受けてない人が聖餐に預かってはいけないというふうに、解釈されるその根拠として使われたのですが、よく読んでみますとパウロはそういうことを一つも言っていない。ふさわしくないっていうのはどういうことなのかっていうと、今日の箇所の結びのところでですね、私の兄弟たちこういうわけですから食事のために集まるときには互いに待ち合わせなさい、空腹の人は家で食事を済ませなさい、なんていうふうに書いてあります。ということはコリントの教会ではつまり何時間もかけて聖餐式、聖餐を含む食事が行われてたようです。そしてコリントの教会の中ではですね、裕福な層と貧しい層とが一緒にいたようなんですが、裕福な層の中にはインテリが大変多くて、そして、威厳を語ったりとか、そしてある意味の霊的な熱狂もうみんなが感激しきってですね、素晴らしい素晴らしいっていうふうに言って、そしてこの聖餐式も昼間からそれを守っていたようです。だけどその早くからそういう生産を守れる人は豊かな人たちなんです。で、貧しい人たちは夕方まで働いてそれからやってくるわけですね。ところがその豊かな人たちが自分たちの感激のあまりにですね、その食事をみんな食べたり、そしてワインを飲みすぎたりしてもう酔っ払ったりする人が出て、で貧しい人が参加しに来た時にもうないという状況を聞いて、これに対してパウロが叱ったのがこの箇所なんですね。だから大変皮肉を言ってんです。空腹の人は家で食事を済ませなさい、なんていうふうなことが書いてある。 そんなに食べたかったら家で食べてきなさいっていうふうに言ってるわけですね。ですからよく注意して読んでみると29節の主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。そのためあなた方の間に弱い者や病人がたくさんおり多くの者が死んだのですというふうに書かれているわけですが、だから主の体のことをわきまえずにっていうところもこれまでの教会では見当違いの理解をしてたと思います。これが聖なるキリストの体だっていうことをわきまえずに食べたら裁きを受ける。しかしパウロがここで言ってることはですね、この主の体をわきまえるっていうことは主が何のために体を裂き十字架につけ疲れたかっていうことをわきまえないで食べるということを意味しているのですね。で、ルドルフ・ボーレンっていう、まあ、ドイツの神学者がいますけれども、彼もですね、そのここの箇所についてこういうふうに言うんです。さて私たちの生産においては酔っ払いは一人もいないということは確かです。私たちは前もって家で食べてこいというパウロの忠告を何世紀にもわたって至るところで確実に守ってきたのです。そういう面では間違いはしてないということですね。しかし私たちは生産を腹いっぱい食べる食事というものから解き放ちます。しかしそうすることでキリストの体をその特別な意味におけるキリストの体をも分離しまっているのではないでしょうか。私たちは主を十字架につけられた体を与えられることによって私たちが一つの体になっているのだということを、新しい種族になっているのだということ、新しい神の家族に属するものになっているのだということを承認しているでしょうか。私たちは決してコリントの人たちもよりも良いやり方で生産を行っているわけではありません。私たちは生産を真剣に挙行すればするほど誰もが実にコリントの人たちのように自分自身にのみ目を向けてしまうものです。誰もが自分自身のためにのみそれを受けるのです。つまりパウロが自分を吟味して自分をよく確かめた上でっていうのは自分の信仰を確かめるということではなくて、イエスが十字架につけられた意味をしっかり受け止めて、そしてつまり聖餐に預かるっていうことはイエスの十字架と復活そのものにしっかり向き合うということなんだというわけですね。ですから同じことについて私もよく引用させていただいたモルトマンという神学者はですね、こういうふうに言っています。聖餐の食卓への招待は私たちのためにご自身を犠牲にされ死なれたキリストの招きの求めです。貧しき者、罪人たちを神の国の食卓に招くのは十字架につけられたキリストご自身です。それゆえキリストの招きの御手は十字架において伸ばされた身腕のように食卓を超えてはるかに遠く広げられています。主の御名による聖餐の交わりへの招きは世界に開かれ誰をも締め出すことなく全ての人を包んでいますというふうに言っている。つまりパンとブドウ酒に預かるということはキリストの十字架そのものを目の当たりにするということです。そしてそのキリストを私がいただく、それは何のために、キリストが私たちを招きになったのはもう一方で私たちの罪を許すとともに頼むぞというふうにキリストが視野に入れているおられる全ての人々を含んでいる罪人のために、そして特に阻害され差別されている人たちのためにキリストの十字架の手が伸びているということを示している。だから そのことをわきまえないで自分の信仰を高めるためにいい気分になって、そして結果的に同じ教会でありながら貧しい人が参加できないでいると、それで自分たちは恵まれた恵まれたっていうふうに言ってる人々に対して、パウロはそんなに食べたければ食べてから来なさいと、そしてみんなとみんなを待てというふうに言ってる。それはあらゆる人と一緒に預かれということを意味するわけですね。だから私たちもこの聖餐に預かるという時に、ただ自分の罪が清められたっていうことのみでなくて、なぜキリストが私をお招きになっているのか、でキリストがなぜ十字架に死なれたのかっていうところをしっかりわきまえる、そのことが自分をよく確かめる、つまり自分の隣人関係、そしてあるいは自分の関心事っていうことを、キリストの恵みを自分のうちだけに閉じ込めてしまうのではなくて目を広げていく、そしてその部分で悔い改めながら、本当に不注意で足りない、私を許してください、そのためにあなたが十字架にかかられましたっていうことを受け止めながら、もう一度目を広く高く上げますという、そういう決意に満たされて、それが復活の死とともに立ち上がるということを意味していると思うのですね。ですから今日は世界平和の礎というふうな題をつけたのは、端的に言えばイエス・キリストの十字架と復活が世界平和の礎なんだと、これなしに本当の平和はありえない、残念ながらキリスト教国と言われるアメリカが先頭に立ってどうしても戦争をしたがっているというふうにしか見えない言動をとっている、このことに対してとても私たちは憂慮しています。しかし同じキリスト者としてそのことはやっぱり正さなければならないだろう、そのことのために特に戦争においては弱い立場の人たちが一層苦しめられる、それはキリストの望んでおられることでしょうかということをしっかり訴えなければならないだろうというふうに思うのですね。ですからそういう意味で今日は世界聖餐日として、特に自分の清めのことだけではなくて、私がまた招かれた意味、それは使えるため、キリストに私の体を食べなさいよ、そしてだから頼んだぞっていうふうにおっしゃってる、その身旨を受け止めながら出発したいというふうに願うのです。お祈りしましょう。聖なる御神様、主イエス・キリストが十字架に死なれたのは、すべての人を救うためでございました。そしてキリストが生前お示しくださったように、人から無視され、また弱い立場に置かれた人々に対して、キリストが常に涙をされ、またそのそばに立たれた、そのようにキリストの弟子たる者が生きるようにという意味でお召しくださったのでありました。今世界の平和の大きな危機の中にあるときに、私たちはキリストの十字架によって罪を許され、新しく生きることを許された者として、本当にまた私たちの身の周りにある弱い立場の人々に使えることにおいて、さらに勇気を持ち積極的になっていくことができますようにお助けください。キリストの恵みを自分のうちにだけとどめてしまう愚かさをなすことがありませんようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。